生物をざっくり紹介するラジオ、略して物学、パーソナリティの豊です。
シロです。
この番組は生物にまつわることをざっくり紹介する番組です。
本日もどうぞお付き合いください。
ということで、じゃあね、その他からまたお便りが届きました。
はい、
イエイ、はい、イエイじゃあいきますか。その他のコーナーいきます。
はーい
このちょっとエコーがねかかる感じにしてねやっていくんで、これ以前あれですよね、リクガメのリクさん、以前ロシアリクガメを送っていただいた方で、
そうですね、
それの返答という形でね、うん、はい、やってきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。作席番号41番の方ですね。
そうですね、はい、
はい、
あ、白と同じじゃない。
そうですね、
はい、では呼びます、
はい、
以前ロシアリクガメのお手紙を読んでいただきながらお礼が遅くなり申し訳ありません。娘に仏作聞いてみたと何回も何回も聞いているのですが…てんてんてんなんだか恥ずかしがってかっこはてな返事をしてくれず、まあ絶対かっこ絶対聞いてると思うのですが、これが中二っていうものなのかとあまりしつこくできずけど早くお礼が言いたいと悶々としておりました。でも理科が大好きなようなのできっと楽しく聞いているはず。もう少し大人になったら本人からお礼のお便りするかもしれません。楽しみですね、
はい、
たくさん飛ばして早めに読んでくださったり、座席番号がシロさんと一緒だったり、母はもう大喜びで大変楽しく聞かせていただきました。本当にありがとうございました。ほぼ機能していない私のツイッターもフォローしていただきありがとうございます。慣れないですが頑張って我が家のリクガメの可愛い姿をアップしていきます。20年近く飼っていると顔見ると走ってくるようになりますよ。かっこ本当です。いや本当だと思います。疑ってないですこれからも楽しみに聞かせていただきます。お体に気をつけて長く続けてくださいとのことでした、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。いやー娘さん聞いてくれてるといいですよね
そうですね、
うん、やっぱこう若い世代に聞いていただけるのが結構嬉しいなって思うんだよね、うんうん、
はい、
いや見ました。ツイッターもね見てすごいリクガメの様子をね、この間はなんか花、黄色い花を食べているところで、うん、なんかかぶっちゃうところがねすごい可愛かったうわー飼いてーって思ってもうねムカデは飼えたから次はガチでちょっとリクガメに手を出そうかと思う。
ムカデと比べたらハードルが違いすぎるでしょ
えどっちが高いの。
物によるかな。
物による
ベクトルによるよね
ベクトル
覚悟的なものでいけばリクガメの方が高いし、
あ確かに20年って言ってるよね。
そう、あとそれ買うっていうところでいけばムカデの方が圧倒的勝利だよね。
ああそうかそうかもしれない。いやでも確かに、うわ確かにそうだよね。こっから何年まで生きるんだっけ。まあちょっとそれはリクガメの回を、
ね、50年ぐらいですね、
はい、聞いて50年
うん、
え50年も生きるんだっけ。
あ50年ぐらいじゃなかったっけ。
あーそう、まあでも不思議ではないよね。
うん
80歳だちょっと待って気軽に買えないなちょっと各所に相談しなければならない
各所に
そう各所に相談しなきゃいけないないやそうか、まあちょっと要検討しとこう。でもねやっぱ可愛いっすよ、はい、うん、
うん、
ということでじゃあまたどしどしね、お便りお待ちしておりますので、
はい、ぜひ娘さんお便りお待ちしております。
あお待ちしてます。娘さんからのお便りも、はい
はい
、はい、ということで、あれ、はい、僕の話もちょっとまた聞いてもらってもいいですか。
はいどうぞ。
ちょっとびっくりした話、これもその他になるのかな、うん、
はい、
あの僕やっぱ特撮がすごい好きじゃないですか、
うん、
だからシン・ウルトラマンも2回も見たから、いや、うん、誰かと話してって思ったのでちょっと友人に特撮好きのねもう師匠と言ってもいいぐらい、
うん、トヨの師匠がいるんですか。
そう特撮好きのね方がね友人にいてちょっと話したいんで飲み行きませんかって言って、
はい、
飲んでで話が盛り上がって最近どうみたいな、うん、いや最近ラジオやってるんですって言ったら、え俺もラジオやってるよって言われて
奇跡。
そう奇跡で、うん、ね、あの翻訳アメコミアメアラレっていうラジオ番組があるんですよ。翻訳アメコミアメアラレかな、うん、
はい、
これはあの日本語に訳されたアメコミを紹介するっていうラジオ番組なんだよね。やっぱめちゃくちゃ詳しくてで着眼点もすごい面白くて、
うん、
すごいもう今最高にハマってる番組ですねぜひ見てください。友人ということもあるんですけれども、
はい、うん、結構やってるね。もう100エピソードいってるじゃん。
そうなの、この間100いって、
うん、
そう毎週土曜配信なんで、
うんうん、
ということでびっくりした。友人に ポッドキャスターがいたってびっくりした、ね、
そうだね。
やっぱ特撮好きということもあるし、やっぱアメコミもね、うん、ゴジラとかあとはウルトラマンとかもそのアメコミでね描かれるようになったのでなっているので、うんうん、やっぱそこも面白いなと感じるところなので、皆さんぜひ見て聞いてください。
はい、
はい、概要欄にリンク貼っておきます。
はい、
はい、じゃあね、今回紹介するね生き物のねお便りを送ってくれた方の紹介いきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、神奈川県のタコの枕さんからいただきました。
はい、ありがとうございます
ね、タコの枕っていうとあのウニみたいなあれだよね、うん、なんかあの極秘動物だよね座席番号は BZ2203-37 です。
はい、
はい、では温かいお便りです。毎回生物愛あふれる温かい放送をほっこり聞かせていただいています。私のリクエスト生物は鱗船玉貝かっこスケーリーフットです。深海に生息する鎧のような鱗を持つ巻貝です。その鱗が磁性を帯びた硫化鉄だという中二病設定にやられました。
いや、そうなんですよ、いいなこれ
そう、ぜひリスナーさんの中二病心もくすぐってほしいです、
はい、
それからビーバー界でおすすめの漫画を紹介してらっしゃいましたが、私からも勝手に紹介させてください。天地創造デザイン部は神様から動物のデザインを任されたという設定で、動物の形状などを面白おかしく解説する漫画です。アニメ化もされているのでそちらから入っても楽しいと思います。もう一つ、北極百貨店のコンシェルジュさんは動物がお客様として来る百貨店の話です。動物の生態が組み込まれた物語も面白いのですが、西村土佳さんの空気感に引き込まれます。他にもペットショップオブホラーズとかまだまだあるのですが止まらなくなるのでこの辺にしておきます。長々と失礼しましたとのことです。
はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、いっぱいあるね。あ、でも天地創造デザイン部はさ、はい、この間シロも言ってたよね。
そうだね、まあ、このお便りを読んでちょっと読んでみよう
だよね、
うんうんうん、読んでました。はい、
いやー、そう、ちょっと僕あれから読めてないんだけど絶対面白いよね、
うん、
これね。
そうね、面白い。なんか本当に神様ってこうやって作ってんだっていう絶対違うんだけどなんか
うーん、まあね。ということで漫画結構タコの枕さんめっちゃ知ってるんで、これはすごいね、うん、結構あるんだね動物系の漫画って。
そうだね。
なんだ、
北極百貨店のコンシェルジュさんもちょっと読もうと思って、うん、なんか購入はしたんだよ、レンタで、
うん、おすごい
なんだけど、まあ、天地創造デザイン部が読み切ってからと思って、
うん、
まだ読み切ってないのでまだ全く手をつけてないです
いや、いつかちゃんと読もうね。はい、じゃあということで本編いきますか。
そうですね、中二病心がくすぐられるリクガメのリクさんの娘さんは今中二とのことなので、
お
中二病って言ってましたから ね、
ね、そうだね、これが中二かって言ってたもんね
そうですね、そうだそうだ、だからもう、はい、
よし、今日は中二の皆様に向けて話をするぞ
では、はい、今日は何を紹介するんですか。
今日はタコの枕さんからお便りでいただいた好きな生物、ウロコフネタマガイかっこスケーリーフットについてざっくり紹介します。
はい、よろしくお願いします。
はい、知ってる。
知らないです。
知らないですね。
でも名前からウロコがあって船っぽいタマガイっぽい貝みたいな、
まあまあまあそんな感じだね、うん、では基本情報いきます。
はい、
はい、動物界軟体動物門腹足孔ネオンファルス目ネオンファルス浄化ペルトスピラカクリソマロン属のウロコフネタマガイです。
これ今現存してるやつですか。
あ、もちろん、うん、ちゃんといるよ。
なんかもう名前からしてなんか古生物感満載のなんか
そうだね聞きなじみなさすぎるよね。いや、っていうのもう、ね、なんか腹足孔とかさ漢字で書けるじゃん、うん、これ英語でもちゃんとあるけど、うん、ネオンファルスを和訳してるところがなくって
そうだよね。
そうそう、
何なのか全く意味が分かんないもんネオンファルス。
いや、そうなんだよ。だからちょっと分かんなかったんだけど、うん、で学名がクリソマロンスクエムフェルムですスクエミフェラムかな、ね、
はい、
でクリソマロンは直訳すると金色の毛になるんだけど、固有名詞としてはギリシャ神話に登場する金の羊の毛、まあ金羊毛を意味しているらしいですね、
うん、そうだね、
ね、って名付けたチェンさんがツイッターで言ってました
はい、
で金羊毛について結構詳しく解説してくれていて、そのツイッターでも金羊毛はギリシャ神話の有名な秘宝で、翼を持つ金色の羊の毛皮のことなんだよね。これさ、どっかで聞いたことあるなって思ったら、
なんだっけ、はい、なんかで言ってたね、なんかあの船で航海してみたいなや
つ。そうそう、船でアルダ号みたいな、なんだっけ、う
ん、なんだっけ、タコの貝
アルバー号、あれだよ、あれ、うわ出てこないしたって、
青い貝、
あそれ青い貝、そうだ、うん、それそれ青い貝、はい、青い貝の学名がアルゴナウタアルゴっていうんで、そのアルゴっていうのがそのアルゴ船、船の名前をから来てるんだよね、うん、でこのアルゴ船の任務っていうのが金の羊の毛、金羊毛を取りに行くっていう話だったんだよね、
うん
うん、でこれもギリシャ神話から取られてるんですよ、
うん、つながってるんだね、今回
つながってる、そうだよね、うん、
うん、
まあ、本当にスケーリーフットと青い貝がつながってるかどうかは分からないけど
まあそうね、いろいろ軟体動物も以降全部違うもんけど、
まあね、そう、うん、でもまあ何か金の羊の毛のこの話は結構人気なのかな
うん、ね、でもさ、うろこ船玉貝の写真をちょっと見てみたんですが、気持ち悪い感じじゃないですか、
気持ち悪い感じかな
これ確かに金の羊の毛って言われて、あ確かにってなるよ、
ってなる、
なる、
あなるか、お
飛び出てるところが、
ああ、
うん、
いやそうなんだって、であとは金の羊毛は、うん、コルキスの王が所有し眠らないドラゴンによって守られてたよって、
はい、
もう神話の話してます今
はい
なのでこれがどうやら権力と王位の象徴ってことなんだよね。
あ
と
は金の羊毛がね、
そうそうそうそう、うん、がね、うん、あとはこの羊はお羊座の由来でもあるらしい、
うん、
でね、そうで、なんでスケーリーフットに金羊毛なのかっていうとね、うん、まあ見た目からしてもそうなのかなって思うんだけど、なんかね、大鉄鋼は色が金に似ていることから英語ではフールズゴールドって呼ばれてるんだって、
うん、
だからスケーリーフットは金の名がつく金色の金属をまとった生物で、なんか金羊毛とちょっと類似性があるかもねっていうんで、そういう意味合いでつけられたそうなんだよね、
はい、
ということでした。でスクアミフェルムは鱗を持つっていう意味があるみたい、
うん、
ということで、この名付けられたチェンさん、ギリシャ神話がね好きだそうなんですよね、
はい、
でちょっとこの学名には秘話があって、これ面白いなって思ったんでちょっとざっくり紹介するんだけど、
はい、
うん、このスケーリーフットはどうやら2000年になんか発見されたらしいんだけど、まあ、あの2001年にインド洋から発見されたよっていう風に大々的に言われた巻貝なんだよね。
うん、意外と新しいんだね、
う
ん、
そうそうそう、うん、でなんかやっぱ見た目からしても鱗を持つ足だなみたいな感じで思われて、正式ではないにしても鱗を持つ足という意味のスケーリーフットっていう風に呼ばれました。
なるほどね、これ金の羊毛じゃなくて鱗に見えたんだ、この部分。
そうそうそうね、そういうことなんだね、
確かに鱗にも見えるね、うん、
ね、そうで、あじゃあもう正式に名前つけようっていうんで、この学名をね、うん、つけるためにはやっぱ論文で発表しなきゃいけないんだよね、
はい、
うん、で国際動物命名規約にのっとった形で、まあ、つけられるんだけれども、ただそのね命名されたのがなんと2015年なんですよ
最近じゃないですかそうどうしたんこの15年間、
ね、14、5年何やってたのって話じゃん、
うん、
ね、だからここにはすごい深い、ね、わけがあって、
はい、
そう最初はこの発見した人たちがこの論文を出して新種出ましたって報告したんだけども、その論文が、あのいやページ数足りないんで
そんなことあるの、論文って最低何ページ以上みたいな、そういうのあるの、う
ん、なんかね、いやそう僕ちょっと詳しく知らないけど本当にペライチとかで出したのかなとかって思ってまあどれほどのものかはちょっと分かんないんだけれども、うんうん、でまあ、とにかくねページ数足りないからっていう理由で却下されたらしいんだよね。でその後何年か経っちゃって、携わってた研究チームが別の生物、ああ新種だって言ってそっちの方に流れちゃったんだよね、
うん、
だからスケーリーフットがちょっと隅に置かれちゃったって感じ
うん、
でそんな中あるね一人のねその後命名者になるチェン氏、うん、ね、学生のチェン氏がいやスケーリーフットの研究したいなっていう希望を出して、うん、これちょっといいですか研究してもって言ったら、あいいよいいよもう俺らもうこっちの生物やってるからなってえ名前つけたいの、あつけていいよみたいな、そんな感じでもう渡されたんだよね、うん、
マジか、
そう
すごいなんかお得というか
まあね
いいところに目をつけたね、まあ、チェンさん
そうなんだよね。というのもなんかちょっとごめん、いきさつがちょっとごっちゃになっちゃってるかもしれないけれども、チェン氏がその海底調査とかして、そのスケーリーフットを結構こう持って来てこれたり、なんかサンプルとかもらったりして、結構いろんな調査もして、うん、なんかやっぱ熱がすごかったんだよね、きっとね。うん、でそういうことをいろいろ経て許可をもらって命名していいよっていうことになったんだよね。
うん、
で学会にこれどうしたらいいですかって、これ名前つけたいんですけどって言ったら、そのかつてのねページ数の足りない論文に解剖図をつけてくれたらいいよって言われたのよ。
そういう感じ、それくらいなの。
そうそう、
足りなかったのか。
そう
それ15年前に教えてあげてほしかったね。
ね、まあ、多分ね結構忙しかったんだと思うんだよね。見つけた当時もいろんなものが出てきたりしたのかなって思って、うん、ただね残念ながらチェン氏はその解剖図を書く、なんだろう、技術面がちょっとなかったっていうかね、うん、書けなかったんで、他のね教官にね、お願いしますって頼んでたんですよ、教授にね。だけどやっぱりみんな忙しいから、ちょっと出来上がってますかってチェン氏が言ったら、うん、もうすぐやるからちょっと待ってて、うん、やるやるって、やるからって、やるから、もう指導教官他の人に頼んでもいいですか、いやそれはダメだっつってなったらしい、うん、っていうね、そういうウェブサイトあるんで、概要欄にもあるんで、ぜひ見
そんな
ちょっといきさつが面白かった。うん、
もうほんのね、うん、7年前とかの話なわけでしょ。
そうそうそうそうそう、
それは確かに出てきそう
ねえ。いやチェン氏もちょっともうって思ったと思うんだよね。
そうね、まあ、まだ学生ですからね。
ね、
それは指導教官にそう言われたらどうしようもないね。
そうだよね、学生から頼むってちょっとね、ちょっとねあれだよね、申し訳ない感じがするよね。で、まあ、とにかくね、そう解剖図お願いしますって頼んでから、1年数ヶ月後に
結構待たされたね。
にまあ、やって正式にちゃんとね、クリソマロンスクヤミフェラムっていうので学名がね、うん、報告されたっていうことになりました。
はい、
うん、っていう経緯がねある面白い生き物です。はい、とまたちょっと面白いのが、その名前をつけるとか、なんか解剖図をもらいに行くだとかなんだとかの手続きか何かで飛行機に乗っていろいろこうやり取りをしてったりしたらしいんだけど、なんかね、うん、チェン氏が乗った飛行機が遅延しまくったり墜落しかけたりっていうなんかそういう裏話もあって、なんか本当にスケーリーフットが学名をつけてほしくないみたいな、そんな
呪われた生物なんかな。
そう、呪われたね裏話があって、これが本当の怪談話ね、怪だけにっていうのがあるらしいよ。僕が考えたわけじゃないんで。でちょっとまた話変わって、最近発見された種ではあるんだけれども、生息地が限定的であることや、うん、距離を隔てた個体群同士の交流が結構乏しいなど、何かあったらひとたまりもないっていうことで、海底資源開発を考慮に入れて保全という形で絶滅危惧の EN に指定されてます。いやもうちょっと生息地がまだそんなにたくさん見つけられてるわけじゃないので、
うん、
だからそういうところが海底資源開発のためにぐしゃって潰されたらもう一巻の終わりだよねっていう、なのでもうマジ絶滅危惧の動物がいるんで、そこは開発しないでくださいねっていう釘を刺すっていう意味で、あ、うん、あなんかそうなってるみたい。本当はもう山盛りいるかもしれないけれども、
まあまだ発見されてないからね。
そうそうそうそう。
うん、
ということで、分布は結構深い2000メートルよりも深いこの深海の熱水噴出域にいるんだよね。でこれまでに中央インド海嶺の海嶺フィールドや、これよりも北のソリティアフィールド、あとは南西インド洋海嶺のドラゴンフィールドなど、現在のところインド洋の熱水噴出域からしか発見されてないっぽいんだよね。
かっこいいな。
ね、そうなのよ。
熱水噴出域だから、なんかこの金属みたいな感じになってるんだ。
おお、
硫黄ってこと？
ね、そう、まあそうなんだけど、
うん、
またちょっとね後で、
はい、
で生態は化学合成細菌を有した生物ですね。何かを食べてるわけじゃない。
うんうん
うん。
え、この鱗船玉貝が？
そう。
あ、そうなの？
うん。
なんかもう普通の生物じゃん、
うん、まあね見た目はね、うん、
うん、だから普通になんか何か食べてんのかなって思ったけど、これ自分で栄養作ってんだ。
お、まあ自分っていうわけではないけどね、その化学合成細菌が、まあ
そうね、化学合成細菌と共生してるわけだね。
あ、そうそう、共生してるんですよ。 そうなの、すごいよね。
じゃあ何も食わなくて生きていけるんだね。
うん、
すごあんなでっかい体を。
そうそう、割とね大きいよね、殻もね。うん、
うん、
だね、熱水噴出口にいるような生き物って大体こんな感じ。他にもカニとかエビとかね、なんかハオリムシとか貝とか、うん、すごいわけのわからないそういう生き物たちもね、化学合成をやってるんですよ。
うん、
まあ化学合成細菌にね、あの頼ってるところはあるけれども、うん、でも何かを捕食してるわけではないんだね。
そうなんだね、
うん、これはすごい、ね、だから、うん、この熱水の化学合成の生態系って、うん、まあ、そういうのが現実に実在してるから、うん、やっぱりこれを鑑みると、その海底火山があればなんだかどこでも生物はいそうな気がするわねって思うんだよね、
う
ん、
そうだよね。
そう、
別のものを捕食しないんであればカニの形とか貝の形とかしなくても良さげだけどね
まあね、
でもあれか、その後熱水噴出口のところにで進化したっていうよりは、その別のところから熱水噴出口のところに行って進化したって感じかな、
うん、なのかな、うんうん、でたまたまその細菌が体に付着して、
うん、もう食べなくていけるじゃんみたいな。
そうそうそう、
うん、
うん、あとはどっか忘れちゃったけど、なんかのカニかエビかでその体の毛に付着したこういう化学合成をする細菌を買って、うん、それを食べてるっていうような生き物もいたと思うんだよね。
ああ、なるほどね。
まあそういった感じで成り立ってんだなって感じですよ。
うん、面白いね。
そう、だからこの大体これと同じ似たようなその環境では、なんだろう、土星の衛星のエンケラドスとか木星の衛星のタイタンとかがなんかどうやらこんな感じの環境だから、うん、まあ水の組成はね、あの液体の組成は全然違うにしても、
うん、
一応そういうところで海底火山なんかあるんじゃないかって言われてるんで、
うん、
きっと生物はいるよねっていうのがね言われてるんですよ。
そうだね、確かに、うん、そうだよね。
まあそれが知性を持ってるかどうかはわからないけど
まあ、あとはこういうなんか多細胞かどうかはまた違うからね。
うん、
うん、
まあでもいるでしょうね。うん、
うん、
なんかスター・ウォーズのエピソード6かな、
うん、うん、
あのなんだっけ、マーク・ハミルがやったね、あのルーク・スカイ・ウォーカーが出てるあれなんだけどさ、あそこのどっかのセリフでなんか惑星でなんかね、うん、帝国軍がそのルークを探そうみたいな話して、
うん、
この惑星には生命がいるからきっと反乱軍が潜んでるんじゃないかみたいな帝国軍言うんだけどその帝国軍の上司はそんなもん惑星があるんだから生物ぐらいいるだろうみたいなそういうことだよね。あ、惑星はもう生物ありきなのかってそこでちょっと思ったそんな珍しいもんでもないんだなみたいな
前提の話になってるんだ、ね、
そう、大前提、惑星には生物がいるうん、だからそんな感じ。火星とかにも地下がどうなってるか分かんないよねなんて言われてるしさ、ね、
うん、
うん、ってことで、はい、ロマンが広がりますねっていう話でした
そうだね。
であとは形態としてはそのさっきもね言ってくれたようにまあまあ、 あのサイズ感あって、
うん、
殻の直径が最大で約45mm、まあ、4.5 センチってことだもんね、
はい、
うん、まあ、割と普通の貝かなって感じ。
そうだね、
うん、で軟体部はピンク色っぽいで、はい、これね一番の最大の、ね、特徴とも言えるのは軟体部表面に金属でできた鱗を持った巻き貝ってことだよね。
うん、飛び出てるとこだよね、
うん、そうそうそうそう、うん、ただここで面白いのが遺伝的に差がないのに生息地によって金属を持つものと金属を持たないものがいるみたいなんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、これね金属を持つものがなんかね黒いので黒スケって言われててまあ黒いスケーリーフットだからってことだと思うんだけど、うん、でもその他のねところで磁石にはくっつかないけど一応金属を持っている。でドラゴンフィールドから採取したものこれがドラスケって言われて
るアニメとかに出てきた名前だね
え、あの青いやつでしょ、
青いやつ、
青い猫型の猫スタイルのロボットがいるじゃない
言いましたねそうだねドラスケ
ドラスケでこれがめちゃくちゃそうなんだって思ったのが金属の鱗を持たないものがいるんだよね、
うん、
これね白いんだよね。
お
なので白いのでこれね白スケって呼ばれててこれはね、はい、ソリティアフィールドで見つかってるみたいなんだね。
うん、
だから
このソリスケじゃないんだね。
ソリスケじゃない、白い、白いからねそうそう、だからその なんだろう、海嶺のそのフィールドによって、
うん、
やっぱりちょっとね形態っていうかその違うんだよね、違うところがあるんだよ。でも遺伝子に差はないっていう、
熱水噴出孔のところにある金属が自分の金属になるみたいな感じ。
お、まあそういうことです、
はい、でもあれなの、まあ、何タイプ、うん、何タイプピンクなんだよね。
何タイプはピンクっぽいかな。
でもその金属の鱗になる部分っていうのは白なんだ、もともとは。
ああね、もともとは白なんだね。
うーん、
あ、どうなんだろうね。あ、そこは分かんないね。何かがまたピンクにさせているのかもしれないし。
ああ、そっかそっか、
ね、なんだろうね。
なるほど、
そう、
はい、
でこれ全部遺伝的に差がなくって、うん、で同種ってことなんだけれども、
うん、
このね海嶺熱水域ね、これ黒助がいるところなんだけれども、
うん、
これねブラックスモーカー熱水って、まあ、結構黒煙みたいなのがもくもくもくもくねずっと海底火山から出てるような、うん、まあ、そういったところで、一方でそのソリティア熱水域は透明な熱水らしくって、
うん
うん、だから化学組成を分析してみるとソリティアの熱水は鉄濃度が2桁も低いらしいんだよね。だからなんか黒い衣はもしかしたら単にこの煙がね、ブラックスモーカーのその煙が付着しただけなんじゃないのなんて言ってる人もいる。
ああ、なるほどね。
そうそう、ね、ただまあこの今回のスケーリーフットは金属を持つってことで、
うん、
やっぱね、あの持たない白助くんはね、ごめんちょっとちょっとね、あの置いといて、
はい
ね、ということで金属ね、あの、
はい、
話をしていくんだけれどもね、これタコの枕さんのおっしゃる通り、はい、この半導体である大鉄鋼や磁性を持つグリグ鋼を含む硫化鉄でできてんだな。
やっぱ硫黄含んでんだ。
そうそうそう、
うん
うん、このような硫化鉱物をまとう生物は他にいないから大注目されてるってわけなのよ。
うん
うん、で近年ねそのメカニズムが少しずつ分かってきていて、
お
どうやらこの食道線の細胞内に共生している硫黄酸化細菌が関係してるっぽいんだよね、
うん
うん、ね、食道線だって、うん、
でもあれだよね、食道線の中の硫黄酸化細菌が関係してるってことは、
うんうん、
煙が付着しただけっていうよりはやっぱり自分の中で何かしら合成してるっていう方が説としては大きいんかな。
お、すごい、さすが目のつけどころがいいですね。なんとこれ2通りっていうか、
うん、
あの2つの経路からこの金属ができてきて、
確かに、あ、なるほどね、
そう言ってくれたように表面からのものとあとは内面からのもの、
うん、
っていうのでダブルでね、あの金属を作ってるみたいなんだよね。
ああ、なるほどね、面白い。
そうなんですよ、だから付着しただけじゃないよ、うん、内部からもあるよっていうのが、この内部からあるっていうのが面白いよねっていうのでなんか研究されてるっぽくて、
う
ん、
そうだね、
そうなんですよ、まあ、
付着するだけだったら他の生物もそうなりそうだよね。だって
そ
この熱水噴出孔のところにいるカニだって、
うん、
あ、金属持つし、ね、エビだって金属持つしってなっていくわけだもんね。
ね、確かにね、うん、だけど金属持ってんのこの子だけだもんね。あ、まあ、他の貝もなんか鉄系のね、あの貝を持った、うん、なんだっけな、イージスなんとかっていうのもいるらしい学名が
うん、
そう、表面は、まあ、言ってくれたようにね、普通に考えたらその熱水噴出孔にいるからこう何かが反応して外側から硫化鉄が付着してそれがだんだんと積み重なってできたのかなって思うよね、うん
うん、
でこれね、ざっくり考えられているメカニズムとしては、その細胞内に共生している硫黄酸化細菌の代謝産物として硫化物が出てきてしまう、
うん、
まあ、これは代謝産物だから、まあ排出したい、硫化物なんかね体の中に溜め込んでてもいいことはないよねっていうんで、
う
ん、
まあそうですよね、
そうそうそう、
うん、生物体に対しては毒だもんね。
ね、そう、僕たちなんかはもうこれで死んでしまうからね、うんうん、でこれをじゃあ排出するためか何なのかっていうのは、まあ、意図的なのかっていうのは分からないけれども、
うん
ね、あの意図的に金属の鱗を作るためっていうのを意識してやったわけじゃないかもしれない、まあ、そこら辺は分かっていないんだけれど、鱗を作るこの表皮細胞から伸びる細い通路があるんだよね、
うんうん、
ここを硫化物が通るらしいんだよね、
うん
うん、そう、あの表皮細胞から外側に向かって伸びる細い通路があって、
うん、
でそこを硫化物が通る、でさらにこの外部環境から鉄イオンがね浸透してくるんだよね、
うん
うん、鉄イオン豊富にあるからね、うん、で通ってる硫化物と反応して硫化鉄ができていってるっていう風なことがね分かったっぽい、
うん、なるほどね、
そうそう、これが継続的に行われることによって ってこの硫化鉄が結晶化してね成長していって立派な鱗みたいになるらしい、
うん、
うん、ということでまあそういうのがあって、じゃあ遺伝的にあの一緒のね白助くん、じゃあ今ちょっとねまだちょっと置いといた白助くん今来てもらってね、
は
い、
また白助くん、白助って言われるとなんか呼ばれてる気がするんだよな
あ、そっかそうだね白助ね、
はい、
はい、白助の鱗を、うん、じゃあね黒助のいる海嶺フィールドに置いてみようっつってね、
確かにやってみたい実験だね、
う
ん、それは、
やってみたいよね、うん、そう、まあ、鱗ベッて剥がして白助のね、うん、ベッてねそう置いてどうなるかなって見たら、その硫化鉄をまとった細菌がその付着して、うん、鱗内部にも鉄イオンが浸透して外側に近いところから硫化鉄の結晶が生じていたんだけれども、これね黒助の鱗に含まれるものとは性質が異なるみたいだったんだね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。ってことでやっぱりあのしっかりしたねその黒助に見られたような硫化鉄のね、うん、鱗が形成されるためには生きたスケーリーフット自身の力も必要だねってことが明らかになったわけよ。
うん。うん、ってことは何、これこの白助は、うん、死んだやつを置いたってこと？
あ、鱗だけをベッて
剥がし、鱗だけを置いたんか。あ、そっかそっか。そうそうそう、なるほどなるほど。白助全体を置いたわけではないんだね。
ね、白助全体を置いてみたらいいんじゃないとかって思うけど、うん、なんか
でもあれでしょ、なんか生息域の話だったりとか、そういう生物のなんか、うん、
あ、
勝手に話し合いしちゃダメとか、ああ、そういうやつに触れて移動できないとかじゃない、う
ん、ね、うん、それ勝手に人為的に移動させていいのかっていう問題もあるもんね。
そうだね、うん、だやるとすれば実験室の中に熱水噴出孔と同じ環境を作ってそこに置くしかないよね
めちゃくちゃハードなこと要求するよねすごいね、
うん、でもなんかこれ生きてる環境によってこういうなんか体が違うとか、うん、面白いよね。なんかその物質のその何、ね、作っている構成しているもの自体が違うって、なんかもう完全にポケモンみたいだよねなんかいろいろいるじゃん、アローラの姿とかさ、なんだっけ今回の
全然出て
くる、あ、そう、翡翠の姿とか、ね、そう、うんうん、ああいう感じだよ
ね
タイプも違うしね。
そうだよな、なんか住んでる地方が違うだけでさ、例えばロコンってこのタイプじゃん、うん、でも翡翠の姿だと氷じゃん、
う
ん、
そうだね、
なんか全然性質もう真逆みたいなもんだけど、そんなありえるの、うん、とかって思ったけど、ありえそうだね、なんか
あり
え
るね
だって今回ポケモンみたいに言えば黒助はね金属系だから
鋼
タイプとかだよねでも白助は鉄をね、金属をまとってないからノーマルとか、
ノーマル
ノーマル水みたいなね、
うん、そうだね、
ありえるね全然ね、
なるほどね。あ、じゃあそういうところからポケモン、あ、しかもあれでしょ、このスケーリーフットができたのって何年だっけ、2000年
に見つかってるね。
2000年に見つかってるんか、
うん、
だからあれでしょ、その後ちょっと研究が進んで、あ、なんか違う場所違うけどなんかいるっぽいみたいな話が出てきて、
うん、
ちょうどあれじゃね、ポケモンのなんか何々の姿って出てきたのも大体それぐらいじゃない、もっと後か
2010年だいぶ後じゃないかな
だいぶ後か
、うん、
最近ない、最近か、それは
最近じゃないかな、
そっかそっか、
うん、まあ、ということで、まあね、うん、そんな感じなんだって、うん、
はい、
まあとにかくね、普通これらの硫化鉱物の生成にはね高温が必要とされてるんだけど、
うんうん、
スケーリーフットは10から20度のね海水温下で生息できてるっていうことから、
うん、
ね、あの現在明らかになっているスケーリーフットが硫化鉱物を生み出すメカニズムを模倣することで、なんか鉄に限らず広範な機能性無機材料の製造への応用が期待されてるらしいんだって。
ああ、なるほどね。
そう、まあ簡単に金属できればみたいなってことなのか
ねそうだよね、あんなになんか暑い中ドロドロにしていろいろ作る必要はないってことだね
まあね、まあそんな感じらしく、はい、いろんな研究してるみたいだね。ただね、このいろんな実験研究行われてるんだけども、うん、やっぱりスケーリーフットを長期間飼育するのは難しいみたいなんだよね。
うん、
うん、まあさっきも言ったようにさ、やっぱ熱水噴出孔で生きてるわけじゃん
そうだね。
で、主なエネルギー源はさ、ね、まあそういう、ね、硫化産物みたいな、ね、硫化物みたいなもんでしょ、うん、ね、うん。硫黄酸化細菌が頑張ってるわけだからさ、うん、いや難しいよね。
うん、
だからね、新江ノ島水族館でね、前いたらしいんだけど、やっぱ数日間っていうのがね、やっとだったらしいんだよね。
そうだよね。その環境、だってしかも何も食べないわけじゃん。
うん、
だから余計だろうね。
ね、
うん、だって、こういう、細菌がいるとは言っても、その細菌が活動できるような環境は整えなきゃいけないわけだから、
うん、
別のものを食べて生きてる生物より難しそうだね。
ね、いや難しいと思うよ、うんうん、やっぱ施設でね、海底火山を作る研究をしてもらって
そうですね、
箱庭みたいにね、疑似的にこう作っていけばね、いいんじゃないかな。
そうだね、
うん、ということで、まあ金属の鱗を持つ本当に誰かが作ったかのような不思議な生き物でした、
はい、いいだね、面白い。これって貝の中にはこうに入っていけないの、あの鱗の部分は。
あ、まあできないんじゃない、鉄が邪魔になっちゃうから。でももうほとんど軟体部は、ね、
うん、
鱗で覆い尽くされてるし、結構殻の中に、うん、まあね、内部にいるから、うん、全然身を守る、ま
あ、いいか、防御力があるからいいんか。
うん、
だったらあんな貝捨てて全身金属で覆えばよかったんじゃないって思うから
そんなことはできないんだよねえ、
うん、もう、まあ、金属を持ってること自体も不思議だけど、鱗を作るっていうこと自体もなんか貝としては面白いよね。
いやー、ね、確かにそう言われてみればそうだね、うん、あんなひらひらな鱗ね、
うん、
何に使ってんだろうねって
やっぱ飛び出ちゃったところなんか防御力を高めるため
かな。
でも同じ熱水噴出口のところにいて、うん、来るんかね外部の生物って。
いやー、どうかな、なかなか来ないんじゃないかな。
なかなか来れない環境だよね、硫黄とかが出てきてたら、
うん、
ってなれば別になんか他にその熱水噴出口のところにいる生物って言っても中にはいるんか、捕食するようなやつも
いるんじゃない。カニとかエビ、うん、まあカニじゃない、カニ、
一部は別に食べなくてもいけるかもしれないけど、食べるやつもいるんだね。
じゃないかな、
うん、
カニなんかさ、ほらヒトデとかをチョキンチョキンって切って食べたりもするじゃんね。
あ、そうなの、
うん、
切れるの、あのハサミって本当に。
あのハサミはね、ちゃんと切るためにあるんだよ。
あ、そうなんだ。
いや、なんかどっかの
ためじゃない、
うん、そう、どっかの番組で見て、それが何の生物か覚えてないけど人で切ってるシーンがあまりにも衝撃的すぎてね、そこは覚えてる、ね、
でもあれ切ってるとこ見たことないから本当に切れんのかなって、ただ挟むだけのイメージしかない。
切ってたよ、チョキンチョキンって。そうということで、まあね、 あとサムネイルすごい頑張って書いたよ、
うん、そうね、なんか鱗蛇の時、うん、鱗を持つのはもう嫌だって言ってたけど、
鱗を持つ生き物は大変だよ。仙山鉱もちょっと
そうだよね、連続で書いてたもんね、仙山鉱とか、
う
ん、
そう、いや大変だったあれはもう絶対ステッカーにしよう
大変だったからね。
そうそうそう、大変だったから
じゃあ物部員の皆さん、ちょっと鱗のある生物をリクエストするときは、ちょっと塗料が忙しくなさそうなときを狙って
そうだね、ちょっとね、連続でね、鱗みたいなのが来るとわーってなっちゃうよし来たかって思うねあ、ね、いいよ、あのタコの枕さんツイッターでかっこいいですねって言ってくれたから
全てが報われた
全て報われましたお聞きくださりありがとうございました。仏作は皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。
またツイッターや YouTube にて仏作のお知らせをいろいろ配信しています。ホームページにリンクを貼っているので、ぜひそちらも見ていただけるとすごく嬉しいです。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りに関しては仏部員の皆様に委ねます。
今もあの日の生物部がお送りしました。
ではまた次回お会いしましょう。
お疲れ様でした。あれですよ、イクザクもちょっとたくさんの方に聞いていただいて、
あ、イクザクね、はい、
はい、ありがたいですね。
ありがたいですね、
はい、
聞いてほしいような、聞いてほしくないような
ちょっとね、なんかただの雑談だからちょっと ね、あの言うことが強くなっちゃうよね。
ね、強く、そうだね、内容扱ってる題材もちょっと強めのものだから、
ね、そうね、ちょっと初回からちょっと攻めた内容になっちゃったから
ねえ、ちょっとめっちゃ不安だよこれだけど、あのすすむさんからね、あの僕たち大好きなすすむアートをね、番組をやっている ポッドキャスターのすすむさんからはメッセージでめちゃくちゃいいですって言っていただいたのでね、頑張ろうって、
そうですね、はい、もうすでにあれですよね、イクザクの方にもお便りをいただいていて、
うんうん、
はい、
ああそうだね、